トップインタビューいいね富山。こんにちは。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。小山健一です。毎週木曜日この時間は県内の市町村長を訪ね、新時代令和になった市町村の今をお伝えする中からリスナーの皆さんにいいね富山を感じてもらえたらと思っています。今日は県内最大の温泉地宇奈月温泉があり、新時代令和の新たな観光戦略に期待がかかる黒部市の大野久義市長をお尋ねしました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日のテーマは宇奈月温泉がある黒部市の新時代令和を迎えての観光戦略です。黒部市にとって令和になって実現するトロッコ電車の終点欅平から黒部ダムに至る関西電力黒部ルートの一般開放は、観光面でのさらなる躍進に向けて大きなチャンスになるでしょう。去年市長に就任したばかりとはいえ、県議会議員として5期、議長も務めた大野市長に黒部ルート一般開放への期待を、新元号への思いや最近の黒部市のホットな話題とともにお聞きしました。大野市長は新元号令和をどう感じられましたか。
はい、ちょうどテレビでの発表を私は見たような気がしています。そこでしばらくじっと、まあ、頭の中で考えましたけども、人や物を慈しみ優しい時代の到来を、まあ、期待をしたということとともにですね、平和で文化の香り高い時代であればいいなというふうに、まあ、感じたところです。
その令和になる直前4月にですね、黒部市にとって大きな出来事がありました。桃色クローバー Z のライブ、桃黒春の一大事、経済効果が6億円を超えたということで、これをですね、新時代令和にもつなげたいですね。
黒部市にとりましては文字通り一大事、令和に向けては非常にいい弾みになったなというふうに、まあ、感じた2日間でしたね、はい、
そのいらっしゃったファンの方々はですね、黒部市を知るきっかけになったわけですよね。
私びっくりしたのは、黒部宇奈月温泉駅、駅からパッと眺めましたら宮の運動公園まで長蛇の列で人が歩いてるんですよ。ある人曰く、市長これは黒部宇奈月温泉駅開業時どころではないぞと。実際にその来られた方々から私直接ですね、黒部ってのは素晴らしいところですねと、まあ、人も優しいし、チャンスがあったらまた来たいという声を聞かせていただいて、大変まあ観光振興あるいは地域づくりに役立つイベントだったかなというふうに思ってます。
いかにその令和の時代につなげていくかということだと思うんですが、
その通りなんですよ、まあ、一過性のものにならないように、例えばこれから、いろんな行事があった場合にももクロに絡ませたイベントやってもらうとか、地域で何か運動会でもあればももクロの種目をですね増やしてもらうとか、そういったことを、あるいはそのメンバー4人の方々がそれぞれに黒部市内あちこち行かれましたので、そこは俗に言う聖地巡礼、ね、実際に今でもそのファンの方が訪れておられるようでありますので、このコンサートに来たことで宇奈月温泉をまた知ったと、来年もここ行きたいので今から予約しておきます、そういうお客さんも出ましたし、黒部市ってのは素晴らしい海もあり山もあるということは分かったというふうにはおっしゃっていた方もありまして、大変嬉しかったです。
まあ、そしてですね、観光面で黒部市に大きなチャンスをもたらすのが関西電力黒部ルートの一般開放ということになりますか。
いよいよですね。これは私も長い間立山黒部を愛する会というところの役員しながら取り組んできた一つでありますけども、まあ、県も非常に努力されましたし、関西電力も大変なご理解の中でいよいよ5年後には全面一般開放と、宇奈月エリアが新たなその玄関口になったということでありますので、これは非常に大切なことで、宇奈月温泉街、宇奈月地区のみならず黒部市全体にもたらす波及効果は非常に大きいと思ってます。でこの間県のですね、立山黒部世界ブランド化推進会にありました。その折に関連さからものすごい発言があった。それは関西電力黒部ルートではまずいだろうと、まあ、言うなればある会社の固有名詞ですから、そこで提案されたのは、
はい、
宇奈月黒部ルートだったんです。ところが私は素晴らしいと思った。でその場で私発言したのは、
はい、
そこまで行くんなら宇奈月黒部ダムルートでどうですかと申し上げたんです。それは決まりませんでした。次また新たに話し合いされると思うんですが、それをもって私実は最近東京の黒部宇奈月会に出席したんです。で黒部宇奈月会のメンバーにそのことを投げかけました。何か意義ありませんかと言ったら、中にですね、市長宇奈月黒部秘境ルートもどうかと秘境ルートかっこ黒4ルートでどうかと、こういうご提案もありました。これ私チャンスがあればぜひ会議の席上に皆さん方に報告したいなと思ってまして、
うん、黒部ルートの一般開放は2024年度にも実施されますけれども、そうなりますとやはりその黒部市が第3の立山黒部アルペンルートへの玄関口ということになりますから、今その玄関口の名前も含めてですね、非常に期待が高まりますね。
その通りなんです。皆さんがそのいわゆる産業観光も含めて、つまり、発電の、ね、歴史を学ぶということも含めて行かれると思うんですが、全体にどう波及していくかというここのところが大きいので、近隣の魚津や三宇津や旭町も含めてですね、このことによってやっぱり経済的な効果、人の流れをしっかりと掴んでいただくということも大切なんです。つまりその黒部だけではとどまらない、宇奈月エリアだけではとどまらないということだと思うんです。
まあ、黒部ルートの一般開放はですね、新川地区の大きな転換点になるということなんでしょうね。
大野市長には新時代令和の観光戦略を中心にお聞きしています。これまでお話にあった2024年度にも一般開放される黒部ルートの名前がどうなるのか、宇奈月黒部秘境ルートという案も含め今後の行方が気になります。さてこのルートの一般開放により黒部市が立山黒部アルペンルートの第3の玄関口になる中で、県内最大の温泉地宇奈月温泉を中心とした役割がますます大きくなります。
さて、関西電力黒部ルートの一般開放に向けてさまざまな準備が始まると思いますけれども、まず核になると思うのが宇奈月温泉の活性化、この将来についてはどうお考えでしょうか。
今若手の方々もいわゆる旅館の経営者ね、いろんなアイデアを駆使して、宇奈月温泉 の、 その活性化に取り組んでおられます。で基本的には自らの旅館経営ホテル経営をどうしていくかということを考えていただきたいと。その上で旅館協同組合という組織がありますから、その中で連携しながら全体でできるものを一つ二つやっていってほしいと。で行政的に言うとサイドから支えていくという面が強いので、今回 の、 そのルート開放を含めて、宇奈月温泉のお客さんもどうすれば増やせるかというふうなことを宇奈月温泉の方々と話しながら頑張っていきたいというふうに思っております。
具体的には何か構想はありますでしょうか。
この辺はね、温泉旅館ホテルを経営しておられる方が非常に重要ですので、その方々の意見を聞かないと行政先行型に進めるというのは非常にまずいというふうに思います。したがって旅館の方々の発想がどういうところにあるのか、それをつかみ取ってそれを活かせるように支援をしてきたのというふうに思っています。ただおかみさんを中心にね、非常に結束力が強くて、あちこちにですね宣伝活動もしっかりやっておりますので、そのことについて私も評価してますし、それもしっかりも支えていきたいと。で今おかみさんたちも非常に勉強しておりまして、これから宇奈月温泉については、こう変わっていくんですよと、 で今あるそのおっしゃってるルートでもですね、このように開放されていって、もう思い切ってダム行けるんですとか、そんな話をあちこちでされておりますので、まあ、そういったことについて我々もフォローしていくことが必要かなと。まあ、
通貨型ではない滞在型にぜひ持っていきたいですよね。
黒部だけで言えば海岸までわずか車で30分、これ今公共交通機関も結構うまく走ってますので、そういったことを利用されて、その山と海との一体感のある美しさ、自然環境、それから観光資源というものを肌で感じ取ってもらえるようにこれから努力していく必要があるというふうに思いますね。
周辺との連携ということですね。
そうですね、うん、まあ、入善町、朝日町、先ほど申し上げたように、この辺りとも、観光圏という意味ではこうスクラムを組んでますので、一緒に、歩んでいきたいなと思ってます。
入善町や朝日町、そして魚津市との連携では、去年から台湾をターゲットとした PR 戦略が始まっています。新時代令和はこうしたインバウンド対策を含め、新居浜観光圏でスクラムを組んだ観光振興がますます求められることになります。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、今日は黒部市の大野市長に新時代令和の観光戦略をお聞きしています。ここで今後の観光戦略にも影響するこの夏の黒部市のイベントや観光資源などに目を向けます。さて、このあと8月から9月にかけ、国際的な舞台芸術の祭典シアターオリンピックスが日本とロシアで開催され、日本では黒部市と南砺市での開催になりますね。
はい、日に日に市民の方の注目度が上がってきているというふうに私は実感しております。6月22日に、あさってになりますか、ステージをお披露目するんですが、YKK の前沢ガーデン野外ステージ、ここが大きな改修工事も終わりまして、新たな装いを持ってそこでですね、舞台芸術を演じられると。で、本番としては8月下旬から9月の下旬、約1ヶ月間の間に、今申し上げた YKK さんの前沢ガーデン野外ステージ、それから宇奈月国際会館セレニ、この2会場でもう本当に日頃は見ることができない、なかなか世界の最高峰といわれる舞台芸術を演じられますので、皆様方お越しいただければありがたいなと思ってます。
まあ、こうして黒部市を訪れた時にですね、市長おすすめの場所、祭り、イベントなんかはありますか？
はい、まあ、年間通じてはいろいろあるんですけど、今この夏に向かう時期でありますので、富山県の祭り百選に選ばれております黒部育児浜海上花火大会、
はいはい、
これがいよいよ7月末の土曜日に行われます。これは何が特徴あるかということですけど、一つは漁業協同組合さんの大変な理解と協力いただいて、各漁船が、きれいに飾ってですね、育児黒部浜の海岸をずっとこう一周すると、夜ですから非常に明るくきれいなので、やりながら同時に花火があると。で、花火の中で特徴的なのは水中のスタイルなんです。船から花火を投げるんですよ、海の中に。クジャクが羽を広げたようにバーンとこう水面で見事に飛ぶ。それがまた海面に移るということで、あれはなかなかね、華やかですね。
それから黒部というとなんとなく水のイメージがあるんですがね、
まあ、全国各地にもいいお水はあることはありますので、それはご一緒でしょうけど、うちの場合は何と言いましても3000メーター級の建物がありまして、それをこう脈々とした水がですね、浸透して伏流水のごとくコンコンと海岸で湧き出ると。とりわけですね、ちょうど育児地区の真ん中に漁港があるんですけど、黒部漁港、漁港から西側、まあ魚津川といいますか、このエリアに相当数のその有水のスポットがあります。だいたい私も知ってるところで20ぐらいあるのかな、ありますね。で、お水を求めて来られる方々は確かに、そうですね、東海中部を中心に 土日連休を来られますね。私もできるだけそういった方々にお声をかけることにしてるんですが、一度面白い話だったんですよ。東京から来られたある女性がですね、もうとにかく感心というか感動してみたの。すごく美味しい飲みやすい水だと。で最後に、すいません、この水なんとか東京までパイプラインで送れませんかってそれはいくら私でも無理ですねって話をしたんですけども。それからここにはそのボランティアの方でですね、その育児というところの名水巡りをできますので、育児のコミュニティセンターとありますけども、そこへご連絡いただいて、育児の生図の素晴らしさとか、あるいはその生図の味わい方とかと体験していただくように、ぜひ期待をいたしております。
パイプラインで東京に水をという発想が生まれるほど美味しい育児の湧水、黒部の街歩きには欠かせないスポットですね。会場花火大会は来月27日土曜日です。それからシアターオリンピックスも、黒部に演劇という新しい顔が生まれるきっかけになりそうで気になります。今日ご出演いただいたのは、黒部市の大野久義市長でした。トップインタビューいいね富山、来週は滑川市の上田正隆市長に、力を入れている教育、子育て支援などについて伺います。それではこの辺で、担当は小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。